ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今朝もあなたの御前に集い、兄弟姉妹ともに賛美を捧げ、またこれからあなたの御言葉を持って私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。どうぞ私が語る一つの言葉をあなたが清めてください。そして兄弟姉妹一人一人に必要なる御言葉を聖霊様が届けてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今年もですね、昨年に引き続き変革ですね、個人の変革、また家庭の変革、また教会、またですね、職場、使わされているところの変革を求めていきたいと思います。どんなに知識があっても、分かっていても自ら気づかなければ行動は変わりません。変革に必要なことは何だったでしょうか。3つですね。はい、どうぞ。はい、気づくこと、もっと大きな声でいいですよ。はい、自分が変わる必要があるということに気づくことですね。はい、次は何でしたか。行動ですね。気づいただけではですね。じゃあどうしたらいいか、行動に移します。計画をして行動に移します。それから、はい、そうですね、大きな声ですよ。はい、行動しても3日ではですね、なりませんね。でもある人がここで3日、自分は3日しか続かないって人はちょっと心の中で手を挙げてみてくださいですね。あることには3日しか続かない。ではある人が言いました。3日でもいいんですって。そうですか。また気づけばすればいいですね。3日3日3日だけいつの間にか継続するということです。あ、そういう方法もあるんだなと思いました。はい、では今日は3つの実についてお話しします。私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。実を結ぶにも継続が必要です。桃栗3年、柿8年と言われますが、果物でも実を結ぶのに数年かかります。今日はその実について一緒に学んでいきましょう、ね。まあ、いろんな実がありますけれども、今日は3つにまとめてみました。一番目は良い行いの実ですね。次に御霊の実、言葉を変えれば人格の実とも言えます。次、3番目が伝道の実です。この3つの実をですね、結ぶものになりたいと思います。ではまず行いの実から見ていきましょうですね。はい、良い行いですね。ヤコブ書には良い行いを良い生き方によって示しなさいとあります。イエス様は言われました。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が病気をした時、私を見舞い、私を訪ねてくれたからです。イエス様は小さいものにしたことは自分にしたことだと言っておられます。人の必要を満たす親切な行為、それも良い行いの実です。また御言葉は、あなたの父と母を敬え、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするとあります。私たちはたとえノンクリスチャンの両親であっても敬いなさいと言われています。それも良い行いです。またあなた方はキリストに従うように、真心から地上の主人に従いなさいとあります。 最近ですね、従うとか権威に従うとかは非常にこう軽視されていますが、聖書はそれを大変重要だと言っています。それはイエス様に従うことだというのですね。イエス様はすべての良い行いを覚えてくださっています。親切な行い、従順さ、忠実な行いをすべて、皆さんがした小さな行為はすべて覚えておられます。次に御霊の実ですね、人格の実とも言います。皆さんよくご存知ですよね、ガラテア5章の22節にあります。御霊の実は、じゃあここ一緒に読んでみましょうか。3、はい、ここにあります。喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとありますね、はい、何個ありましたか。数えません、はい、9ですね。9つの実ですね、はい、最初のですね、一番上に書いてある愛、喜び、平安はですね、個人の自分のうちに生じるものです。心の中にですね、生じてくるものです。で、寛容、親切、善意は何でしょうですね。ちょっと考えてみましょうか。愛、喜び、平安はうちに生じるものですね。次ですね、ちょっと考えましょうね。寛容、親切、善意は何でしょうか。外にうちなら外かなと何でしょうか、ね、はい、外はちょっとねヒントですよ。そうです、うん、そうです、うん、そうです、そういう人に対する態度ですね。親切な態度ね、相手はあんなことしてと思っても寛容な態度で接するとかですね、そういう問題です、はい、寛容、親切、善意は他人に対する態度ですね、はい、で次、一番下の誠実、柔和、自制、これは自分を律するというかですね、自分を律することのできる資質を言います。これはベン先生の言葉ですが、私は年を取ったら気難しい老人になってしまうのではないかと思っていました。自分は正しく、他の人が間違っていると思っている老人がたくさんいたからです。どうでしょう、皆さんの周りの、ね、年配の方はどうでしょうか、ね、ある日、素敵な年配の男性に出会いました。この人といるとイエス様とイルカのようなのです。彼はとても優しく恵み深い人でした。私は好奇心に駆り立てられ、その人に尋ねました。あなたがそれほど優しい人に成長できた秘訣は何ですか、ね、何でしょう、またちょっと考えてください。とてもですね、素敵なというか、もう柔和で恵みが深い、そのような方に会いました。あなたがそれほど優しい人に成長できた秘訣は何ですか、30秒考えてください。何だと思いますか。まあ、いろいろあると思いますけれども、その人の答えはとても単純でした。人生を通して学び手であり続けることですと。いくつになっても学び続けるってことですね。学び続ける。勉強じゃないんですね。ですね。いろんな事件にあった、問題にあったときにどうしたらいいかというですね。学んでいくってことですね。何 学び続ける、なんという素晴らしい秘訣でしょうか。なんという謙遜、謙遜こそ私たちを成長させるものなのです。私もこれまでに2度そのような非常に謙遜な柔和な方にお会いしたことがあります。一度は宣教師の夫人でした。その方に近づくと突然内から感動が湧き上がり涙が流れました。何とも言えない柔和で誠実な雰囲気があり、先生の中におられる聖霊様に触れることができたのです。また大分で伝道しておられる年配の牧師先生に祈っていただいた時にも聖霊様に触れられました。その先生も何とも言えない柔和で誠実で恵み深い雰囲気がありました。聖書にはキリストの香りとあります。私たちを通してキリストの香りがする、ね、キリストの愛に触れることができる、そのような素晴らしい聖霊の実、人格の実を結んでいきたいと思います。では次に伝道の実です、ではダニエル書の 12-3 を私がお読みします。思慮深い人々は大空のように輝き、多くのものを義とした者は世々限りなく星のようになる。ではここに前に出てますので、多くのものから一緒にお読みしましょう。3、はい。多くのものを義とした者は星のようになる。はい、そうですね。多くのものを義とした者とは誰のことでしょうか。ですね。義とする。多くの人をイエス様に導いた人のことです。私たちに人を救う力はありません。しかし伝えることは私たちに与えられた働きなのです。たとえ伝えた人が受け入れなくても、イエス様を信じなくても、イエス様は私たちの伝道の行為を覚えてくださっています。エゼキエル33-9をお読みします。あなたがその悪者にその道から立ち返るように警告しても、彼がその道から立ち返らないなら、彼は自分の咎のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになるとあります。だから私たちは伝えればいいんですね。救わないといけないと思うとちょっとですね、躊躇しますね。最初からもうダメだと諦めてしまいます。でもイエス様はその責任は私たちに問われません。ただ伝えたか伝えなかったか、その責任は問われます。これらのだから私たちはですね、福音、良き訪れを伝えていくものとなりましょう。これらの良い実、良い行い、人格、伝道の実を結ぶためにどうしたらよいでしょうか、ね、どうしたらいいと思いますかです、ね、はい、2つにまとめてみました。まず1番目に捨て去ること、2番目に実践する。何を捨てるんでしょうか。何を捨てますか。はい、そうですね、はい、自己中心、否定的感情、悪い態度ですね、はい、では1番からいってみましょう。ヤコブ書に、すべての汚れやあふれる悪を捨て去りなさいとあります。自分のうちにイエス様に喜ばれないものがあることを認めて告白しましょう。自己中心、否定的な感情、悪い態度をすべてイエス様に手放します。御言葉が 父と母を敬いなさいと言っても内側にこのような悪しきもの憤り裁き等が内にあるならば御言葉を実行することはできません。御言葉を覚えて実行しようとしても内なる否定的な思いが妨げとなりブレーキとなるからです。その妨げですねを捨て去りましょう。ティムですね、ティム、アメリカのティムという人が教会に来た時、彼はイカれる若者でした。彼は多くの憤りを抱いて育ってきました。家族、特に両親、また上司たち、彼はすぐに口論をするので解雇され、一つの会社で長く勤めることができませんでした。また彼を受け入れてくれない友人たち、そして牧師に対してさえ憤りを抱いていました。しかし実は彼が最も怒っていたのは自分に対してだったのです。そのため彼は自分が大嫌いでした。その憎悪が他の人々に投影されていたのです。ティムはセルグループに属していました。ティムのグループは彼をあるがままに受け入れました。そして彼はイエス様の愛に触れて自分に辛く当たったすべての人を許すことができました。そして心がとても楽になったので彼の容貌まで変化しました。彼は今とても幸せで若々しく見えます。ティムは周りの人たちに怒りを覚え裁いていました。しかしティムはグループの助けによってその怒りを手放しました。また裁いていたことを悔い改め人々を許しました。私たちも内にある否定的な感情、裁く思い、不従順を悔い改め手放しましょう。すると御言葉を実践することができるようになります。また良い行いをすることができ、良い人格の実、御霊の実を結ぶことができるようになるのです。ですからもしまだうちにですね、 何もない人とはいないですよね。大きいものは捨てたけどまだちょっと小さいものはで、日々の生活の中でまた変なですね、悪い感情が入ってきますので、こう捨て去るということはずっと継続しながら いきたいと思います。で次に、そうすると軽くなりますですね。自分体の中の悪いものを出したら体重も減りますよね。そのように私たちの内から悪いものを出したら、体本当は霊的体が軽くなります。元気になります。で次は実践することですね。はい、御言葉に役部署、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはなりませんね。聞いたら行いましょうということです。汚れや悪を捨て去ったら御言葉を受け取ることができます。そしてそれを実践することができます。御言葉は覚えるためだけのものではなく、適応し実践するものです。イエス様は私に向かって、主よ主よというものが皆天と御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言われました。最後の審判の時、私たちは裁きに合わないでしょうか。ちょっと考えてください。裁きに合いませんか。審判を受ける必要はないでしょうか。はい、どうでしょう。ちょっと質問、ちょっとじゃあ30秒かな。ここは皆さんクリスチャンばかりですね、はい、でも 以上、私たちは地上での命を終えます。でやがて最後の最後の時に私たちイエス様の審判の時があります。じゃあクリスチャンはどうでしょう。イエス様の前に立って裁きを受けるでしょうか、受ける必要ないでしょうか。どなたかありますか。どっち
受けると思います。
受ける、はい。イエス様信じてるんでしょ、ね、でも受けますか。いいですよ、もうちょっと、はい、受けますか。
受けると思います、はい、その信じるその 度合いじゃないですけど、生きる量というか裁量が
、はいはいはい、あ実は受けますね、はい、もちろん天国には入ると思いますけどでもねやっぱりね、あなたはどうしてきましたか、地上でですね、どう過ごしましたか、何をしましたかとは問われると、問われます、最後の審判の時、私の御心御言葉を実践しましたかと問われます、ね、あなたの父と母を敬い、また指導者に従い、また人々に親切な行いをしましたかと尋ねられます。ですから私たちに、救われるのに何の行いも必要ではありません。しかし救われた後はイエス様に従うという行為が必要なのです、もし私たちが自分の殻に閉じこもり、自分のことだけに集中して生きるなら、これはユダに書いてあるんですが、彼らは自分だけを養っているものであり、水のない雲、実を結ばない枯れた木、さまよう星です。真っ暗な闇が彼らのために用意されていますとあります。水のない雲、実を結ばない木、また張先生はですね、これに加えて火のない火鉢と言われたんですね。火鉢って皆さんご存知ですか。若い方は知らないですよね。ね、こんな大きなですね、陶器の、知りません、あって中にこう灰があって、そこで火を燃やすんですね、炭かなんか。なかったですか。つまりですね、こう形はあっても温めるも、いや暖房器具ですね、火がないなら何の役にも立たないですね。そう、まあ、説明したんです。水のない雲、実を結ばない木ですね、火のない火鉢と言われます、悔い改めて今日から実を結ぶ生活を選び取り、継続していきましょう。ある時娘に、お母さん最近変わったね、何歳になっても変わるっていいことだよと。普通年を取ると変わるのは難しいものだけどとですね、まあ、褒めてくれたんだと思いますけれどもと言われました。何歳になっても変わることはできます。行動を変えることもできます、習慣は人格を養い、人生の方向を決定する上でとても大切と言われています。しかし悪い習慣をやめ良い習慣を培うことは両方とも大変難しいことです。悪い習慣はほとんど、あるいは全く苦しむことなく形成されてしまいます。簡単に身についてしまいますが、取り除くのは困難です。一方、良い習慣を身につけるのには多くの汗と苦しみが必要で、なかなか身につきません。ではどうしたら悪い習慣を断ち切って良い習慣を身につけることができるでしょうか、ね、はい、これから皆さんお待ちかねのグループタイムに入ります、ね、はい、質問はですね、いきますね、はい、2つの質問があります。これ出しておきます。質問1、あなたはどのような実を結びたいですか。 先ほど3つ言いましたけどもですね、はい、良い行いの実から御霊の実、人格の実ですね、9つあります。それから伝道の実ですね。他にいろいろあるんですけども、今日はその中で話し合っていただきたいと思います。次2番目、じゃあ実を結ぶためにあなたは何をしますか。今日話をした中で、聞いた中でもいいですし、自分が日頃気をつけていることでもいいです、はい、この2つについて今からグループで話し合いをしていただきます。いつものように3つのルールを確認してから祈って始めてくださいですね。今から45分まで25分間グループタイムを持ちます。いいでしょうか。はい、では始めてください。ルールの確認とお祈りをして始めてください。どうぞ。はい、ではどんなお話ができたでしょうか。はい、マタイ7章の17節には、良い木は良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。怖いですね。イエス様の言葉ではないようなですけれども、確かにでもはっきり言っておられますね。では実を結ぶためには行動を変えなければなりません。どうしたら良い行動、習慣を身につけることができるでしょうか。ね、ここに習慣は人格を養い、人生の方向を決定すると言われています。でここ上の方、皆さんと一緒にお読みしましょうか。3、はい、習慣は人格を養い、人生の方向を決定する。そうですね、はい、習慣にもいい習慣と悪い習慣があります。悪い習慣をやめてですね、良い習慣を身につけていけばいいのですがですね、どのような習慣もゆっくり少しずつ始まります。箴言にはしばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む、だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくるとあります。この箇所にはしばらくという言葉が3回使われています。破滅をもたらすにはそれで十分なのです。習慣的に嘘をつく人もそのようにして育ちます。時間に遅れる人も、また寝過ごす人も、またアルコール依存症の人も皆そうです。初めから依存症だったわけではありません、ね、ちょっと一杯ですね。それからなんかすいません、なんかね、歌もありましたね昔知ってます？知ってます？ちょっと一杯私飲みませんけど、ちょっと一杯のつもりで飲んでてですね、 なんかいつの間にか、はしごだ。ちょっと耳の痛い人もいるかもしれませんけれども、はい。はい、また、良い習慣も同じようにして身につきます、ね、悪い習慣も良い習慣も、ね、最初はちょっとです、ね、でも継続していると全然違う方向に行ってしまいますね。だからできたら良い習慣をつけたいですね。それで同じように良い習慣も同じようにして身についていきます。ディボーションも、ディボーションしなさいしなさいって言われてもなかなかできない人もいます。でも最初から1時間する必要はありません。できないことに取り組むことはできないからですね。だからまず5分、神と共に過ごす時間を一貫して持ちます。最初はすごく低い目標を掲げてそれを取り組みます。でそれを継続するのです。そうすることによって良い習慣がつきます。また5分聖書を読むのはそんなに難しいことではありません、ね、30分1時間と思うともうね、くじけてしまいます。それより大切なのは休まずに続けることです。習慣を身につけるには一貫して継続することが鍵なのです。小さなできることから始めて継続しましょう。できたらですね、この場でも私はこのことをやってみようとですね、できる小さなことを決めてでやり始めてください、はい、次に下の方ですが、また健全な態度を保つことが私たちの良い人格を形成すると言われています。じゃあ下のこの前の下の方を一緒に読みましょう。3、はい、健全な態度を保つことが私たちの良い人格を形成します。そうですね、良い人格、御霊の実を結ぶということですね。はい、ハーバード大学の調査によると、成功をもたらす要因の 85% は態度であり、能力は 15% に過ぎないそうです。どんなに能力があっても技術があっても人との関係で失敗をしてしまう人も多くいるのですね。態度は人生に大きな影響を与えます。そして私たちは生活の中でどのような態度を取るか日々選択しているのです。私たちは自分の過去を変えることも人の振る舞いを変えることもできませんが、自分がふさわしい態度を選択することはできます。人生とは 10% が私たちに起こることで、90% はそれに対して私たちがどのように反応するか対応するかと言われています。私たちは自分の態度について責任を負っているのです。そしてその結果を受けているのです。多くの人々は苦しんだ時苦々しくなり異界を抱きます。そして否定的になり、あの出来事が私の人生をダメにした、またあの人がというのです。私たちは状況に支配されず、正しいことをイエス様に喜ばれることを行っていきましょう。ではロマ書ですね、ちょっとできたらロマ書、これ皆さんと一緒にお読みしたいので聖書を開ける方は開いてください。ロマ書8章の28節ですね。はい、いいでしょうか。はい、3、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って 召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、はい、ですから私たちは良いように見えることも悪いように見えることも私たちの人生に起こるすべてのことに感謝することができます。そして感謝するその身を私たちは受けていくのです。人のせいでもありません。環境のせいでもありません。私たちがその事柄に対してどのような反応をしたか、その結果の身を私たちは受け取っていくのです。その良い身を結ぶために、ね、最後になりますが、私たちはまず自分の自己中心、否定的感情、悪い態度を捨て去りましょう。どうしたら捨て去ることができるでしょうか。どうしたらできますか。うん、はい。他にはは い、まず気づくことですね。私の中に捨てるものがあると気づくことですね。それを告白することです。告白することですね。そしてイエス様に手放します。イエス様、私このものもうあなたに手放しますから取り去ってくださいと祈ることです、はい、すぐできます。難しくないです。決心だけですね、はい、そして行動すること。じゃあ次に2番目、そうしたらもう軽くなるので実行しやすくなります、はい、そして御言葉を実践します。実践し続けることですね。そのために良い習慣と良い態度を身につけましょう。できる小さなことから始めましょう。まずですね、うちにあるものも告白してイエス様手放して、それからイエス様何をしたらいいですか、ね、あ、聖書読んでなかった、じゃあ今日から5分読もうです、ね、祈ってなかった、今日から5分です、ね、祈ろう、静まろう、また あの人に対して親切にしてなかったと思ったらすぐ行動しましょう、ね、まず良い行いと伝道はすぐにでもできま す、ね、ただ2番目はですね、すぐにはなかなか人格の御霊の実は一日では結びませんが、やり始めたらそれに近づいていきます。継続していくうちに実を結んでいきます、はい、それで私たちはやがて良い実を結ぶことができます。良い行い、御霊の実、そして伝道の実を、この地上を去るときイエス様によくやった、良い忠実なしもべだ、主人の喜びを共に喜んでくれと迎えられますように。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は三つの実について学ぶことができました。私たちはただただイエス様の贖いの家に条件なし、また何の行いもなし、あなたのことされています。そのことを感謝いたします。しかしイエス様は神の子となった私たちに実を結びなさいと言われています。今日は3つの実について学びました。一つは良い行い、良い行いをしなさいと言っておられます。二番目に御霊の実、人格の実を結びなさいと言われています。また三番目、伝道の実、伝道をしなさいと言われています。このことに励むことができますように、どうぞ一人一人が良い習慣を身につけて継続してあなたの良い技に励むことができますように、どうぞ一人一人を守りまた励ましてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。では先生とお会いします。
まあ、イエス様を信じた人は一般的にクリスチャンと呼ばれますね。キリスト者ですね。まあ、クリスチャンは英語ですけど、クリスチャンという意味は小さなキリスト、キリストに似たものという意味ですよね。ですから私たちの目標はイエス様なんです。イエス様がですね、私たちの目標であり完成者です。まあ、今日は実を結ぶということお話がありましたが、イエス様が目標ですけども、私たちはイエス様というお方を目標に掲げてですね、それに近づこうとすることではありませんですね。クリスチャン生活はイエス様が目標だから、なんとかあんなになろうと努力することではありません。では何でしょうか。イエス様とあなたが入れ替わることです。入れ替わればいいんですよ。でそのためにはあなたを捨てればいいんです。自分を捨てれば捨てるほどイエス様がたくさん皆さんの中に支配されるわけです。ですか。イエス様を目標に努力することではありませんですね。そしたらあなたは非常に立法的な人間になりますですね。そうではなくてですね、イエス様とあなたが入れ替わってください。もうすでに聖霊は皆さんのうちにおられますから、聖霊が支配される領域をあなたの中で増やせばいいわけです。その中にはあなたの中に入っているあなたを捨てればいいんですよですね。クリスチャン生活は捨てていく生活です。捨てれば捨てるほどイエス様があなたを支配されます。そしてこのすべての実はイエス様がですね、あなたのうちに結ばせてくださることなのです。ですから捨てることを一生懸命考えてですね、どうぞ捨てる生活を送ってください。この意味はわかると思います。それでは賛美をしますですね。先ほど賛美しました。高く掲げよう。賛美の中に感謝の